FM ハイ昼ラジ静岡情報館人にぞっこんのコーナーです。毎月第2金曜のこの時間というのは、静岡市の葵区にある朝畑遊水地、ここに広がっている自然をみんなで守りながら、地域でどんな風に生きていこうか、みんなで共生していこうという活動をしていらっしゃるベーテル朝畑の皆さんに登場していただいています。今回は朝畑湿原を保全する会というね、会があります。それもベーテル朝方の中に一つに入ってるって考えていいんですか？
そうですね、
部会の一つとして、はい、はい、の後藤正則さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
今年いろいろとそのベーテル朝方にまつわる会の皆さんの会組織が変わったっていうことをちょっと伺ったんですけども。
そうですね、うん、はい、基本的にはメンバー的には変わらないんですけども、はい、ちょっと いろんな仕組みが変わったということでですね、うん、はい、
まあ、やってらっしゃる皆さんは
変わらないです、
は
い、
変わらず、しかも活動もますます盛んになっているというところですね。
そうですね、はい、うん、
朝方遊水地というところは、大雨が降ったりすると、はい、その水をためおいて、はい、みんなが水害に遭わないようにしてくれるという一つ大事な役割もあるんですけれど、はい、同時にその皆さんの会の名前でもある朝方湿原を保全する会、湿原でもあるんですよね。
そうですね、うん、この場所はですね、たくさんの柳ですね、いろんな種類が、の柳が、自生してますし、また植物ですね、水辺の植物、特に絶滅が心配される植物もたくさんありますし、から野鳥もたくさん来ますね。特に冬なんかはカモの仲間がいっぱい来てくれます。
渡り鳥、
はい、うん、からあとは昆虫ですね、トンボの仲間も非常に種類多いです。
そういう意味では地元の方たちにとっても憩いの場所であり続けているということはあるんですかね。
そうですね、ただ残念ながらですね、うん、地元の、自治会の方の中にはですね、もう草ぼうぼうの汚いところだから薪や草全部買ってしまえという、そういう乱暴なことを言う方もいらっしゃるんですよね。
ああ、日々の暮らしの中ではそこは鬱陶しいから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
全部買っちゃって、なんかアスファルトでも敷いちゃった方がいいんじゃないっていう感じになっちゃうんですかね。
そうですね、
うん、
なかなかこの自然の豊かさをですね、うん、地元の方はまだ理解されてない方も多いんですね。
そうですね、私も聞くまではそんなにいろんなものが、生き物がこの場を聖地として大事に生きているんだってこと知らなかったです。
あ、そうですか。
蝶々なども固有種に近いような珍しいものもいたりするみたいですね。
蝶々の種類も多いですね、はい、
今そういう場所ないですもんね。
そうですね、少なくなりましたね。
でこれは自然というのはほったらかしにしておけばいいってものでもないんですね。
そうなんです実はですね、今絶滅が心配されている動植物ですけども、かつてはこの場所遊水地になる前はですね、田んぼとかレンコン田だったんですね。
あ、そうかそうか、はい、そういうことですね、
はいはい、そのレンコン田とか田んぼのカットはですね、困る雑草、非常に農家にから嫌われた雑草が今やですね、絶滅危惧種になってしまってるんですよね。で、そのまま放置をしてきますと、もうヨシが密生してですね、もう一面ヨシ原になってしまうんですけども。
ヨシは強いんですね。
強いですね。でもこういう貴重な植物っていうのはですね、田んぼとかレンコンだと一緒に生き延びてきた植物だもんですから、草を刈ってやって、なおかつ春先に土を攪拌して やらないとなかなか再生してこないんですね。
それ大変な作業ですね。
そうですね、
はあ、ちょうどそうするとそのヨシが生い茂ってしまうっていうのは、里山でいうところの放置竹林みたいになっちゃうってことですかね。
まさにそんな感じですね。
見た目はね、なんか竹林サラサラなっていいのかと思うんですけど、あれがあるために荒れてしまって、
はい、
で他の植物もダメになっ て、
昆虫もいなくなり、うん、鳥も少なくなりですね。
そのうちに竹自体もその土がうまくいかない、生えすぎてしまってダメになっていくっていうようなね、はいはい、ことで、つまり崩れていってしまう、はい、山が崩れてしまうってことを聞きましたけど、ヨシ、うん、がそういうことをしてしまうわけですね、そのまま置くと。
そうですね、うん、ちょっとやっぱ自然のバランスが崩れていってしまうんですね。
へえ。今それで浅畑湿原を保全する会、後藤さんたちの会というのはどのくらいのメンバーが何をやってらっしゃるんですか？
そうですね、私たちのメンバー今15名ほど、ちょっと、うん、高齢化がやっぱり進んできましたねちょっと人数少なくなってきましたけども
。いつ頃からあるんですか？
もう10年以上前から活動しております、はい、
うん、
で主にですね、私たちの活動の主な一番の仕事っていうのは草刈りですね。
まあ、今お話に出た、はい、とにかく出てくる草、はい、でも大事な草間違えて買っちゃいそうです、私なんて
そうですね、そこら辺がこう難しいところなんですね、うんうん、どの草を買っていいのか、どの草を守らなくちゃいけないかっていう見極めがなかなか難しくって
ですよね、
私たちでないと枯れない場所っていうのはやっぱりあるんですよね。
一応にただ枯ればいいだけだったらね、はい、ブーンっていう草刈り機持ってきてダーってやっちゃえばいいですけど、
草刈り機ももう使ってるんですけども、うん、はい、気をつけて買ってます。
ちゃんとね、はい、その様子を見ながら使わないと守りたいものまで行ってしまうわけですね。
そうですね。
今その守らなければならない、上手に草を刈って育てていきたい、保全していきたいと思ってらっしゃる植物っていうのはどのくらい種類あるんですか？
非常にたくさんあります、
うん、
私たちはその貴重種といわれるね、うん、絶滅が心配される植物だけを守ればいいとは思っておりません、
はい
はい、やっぱり自然のバランスというものが一番大切だと思っています、
うん、そうかそうか、はい、その残したいものだけを残すというと、それもまた嘘になってしまうわけですね。
そうですね。
で、生態系も崩れてしまう。
まさにそういうことです。
うーん、じゃあ余計難しいですよ、どの草刈ろうかしら、
うん、そうですねただ最近はですね、外来種が非常にこうものすごいスピードで増えてきましてね、うん、それが一番の悩みですね。
あ、外来種って言ってもなんかセイタカアワダチソウみたいなものしかなかなかその野原では思いつかないんですけど、どんなものがあるんですか？
そうですね、もう人が歩くところの周りっていうのは本当に外来種だらけと言ってもいいくらい、そのくらいの勢いでも遊水地の中もですね、ええ、増えています。
そうなんですか、はい、これ知らないうちにじゃあ私たちが運んでしまったりもしている。
うん、そういうことですね。
うーん、どうも在来種は外来に弱いですね。
弱いですね、負けてしまいますね。
じゃあそれを守るということも含めてというと、浅畑遊水地いささか広いんですが、どのあたりでやってらっしゃるんですか？
私たちは主に第四校区と言われている、うん、場所でですね、はい、活動しております。
これどのあたりになりましょう？
そうですね、浅畑街道に一番近い遊水地って言った方が分かりやすいですかね。
うん、ずっとあれですね、お仙源さんの方からずっとこう山沿いに、
そうですね、
はい、東へ向かっていくという道ですよね、
は
い、
そうです。
これ少し整備もされて、ボードウォークができるようになっていたりとかっていう場所もありますよね、
は
い、
そうですね、第四校区は静岡県がですね、木道を作ってくれまして、湿原の中歩きやすくはなってるんですけども、
うん、
ただやはりね、草の勢いすごいもんですから、今度桜立ての観察会というのがあるんですけども、はい、それに合わせてですね、ウォーキングコースの草刈りをしてもらいました。
あ、それは良かったですね、はい、あそこ遊びに行くと確かにこう人なんか見えないくらいの背の高さの、植物がいっぱい生えてたりとかっていう、そんな感じですもんね。
そうですね、
うん、でその桜立てというのも、じゃあここの浅畑遊水地には相当見られる種類なんですね。
そうですね、ただどこでも見られるわけではないんですね、うん、はい、この場所もですね、うん、私たちも10年以上前からですね、うん、年に6回ほど草刈りをしてたんですけども、
はい、
もうそこにも少しあったんですが、
うん、
今から4年ぐらい前にですね、どういうわけか急に増え始めまして、小さなこ
う
群落を作ったんですね。そして秋になったらですね、もうこの桜色のですね、美しい花をこう一気に花開かせてくれて、まさにこう湿原のお花畑が湿原をしてこうしたんですね。 まあ、
なんかじゃあご褒美みたいですね、皆さんに。
そうですね、
桜田で、あの大変小さなお花で。
そうです、
はい、はい、で、近くに寄ってみるとですね、とても可憐なあの花びらと、それからあのめしべとおしべがすごく可愛らしいんですよね。
そうですね、
うん、で、あのいっぱいこう軸に咲いているという咲き方で、はい、まあ、リンドウみたいな咲き方をするお花ですけど、はい、背もそんな高くないですもんね。
そうですね、それでもね、50センチ、
あ、そんなになりますか、
はい、あれぐらいにはなりますね。
で、こうただ一緒にこう群生されていると、あたり一面ピンク色の、
まさにそういう感じです ね、
絨毯みたいになるんですね、はい、観察会はいつあるんですか。
実は明日、明日ですね、
はい、
9時から12時の間にですね、
そうでしたね、
来ていただければご案内できると思います。
はい、この番組でも先々週とか先週とかもご紹介した通り、そうでしたね、
はい、
桜田での観察会と朝畑遊水地のウォーキングとなっているわけですね、はい、明日土曜日の朝9時から正午に解散。
はい
はい、これどこにどう行けばよろしいですか。
基本的にはですね、うん、バスをご利用して、いただくのが一番いいかと思います、
うん、
はい、あの小浜朝畑線のですね、朝畑駅に乗っていただいて、草場というバス停で降りていただくと、そこからもう案内看板が出ております。
草場っていうバス停があるんですね。
そうです、はい。
これきっとみんながその草を買って使ったっていう草場なんでしょうね。
うん、いろんな説はあるんですけど、かつてその朝畑遊水地の中にあったこう吉なんかをですね、うんうん、あの買って、
うん、
まあ、それをいろんなものにこう利用するんですけど、すよね、うん、それを集めた場所じゃないかなんていう、ね、説もあります。
まさしく草場というバス停があるそうで、
そうですね、もう一回聞いたら忘れない ないと思いますけど。
そうですね、はい、大浜朝畑線ですから、もう大浜の方からも来ていただけます ね、一本でね、
はい。
はい、
でここではですね、もうあの観察会だけではなくてですね、はい、あの9時から10時の間はですね、うん、野立をやるんですね。
あ、外でお茶をいただけるってことですか。
はい、そうです、
うん、
あのここほど、あの先ほどもお話しましたように、 県であの素晴らしい木道を作ってもらいましたので、木道を利用してですね、柳の下でお茶をゆっくり楽しんでもらって、あ、
うん、
あの 里山の風景も楽しんでいただこうという、うん、そういう企画になっております。
あ、気持ちのいい日になりそうですね。誰でもいいんですね。
誰でも自由に無料であのお茶を飲めますし、
はい、
またあのお茶のお接待ですけども、国際言葉学院、まあ、市内に、はい、静岡市内にあるんですけども、うん、留学生がですね、お接待してくれますし、歌も歌ってくれるようなんですよ。
おやおや、にぎやかになりますね。
はい、
そうですね。
はい、
そういう木陰で少し、ゆっくりしながらお茶飲みながら、きっとその生の音で音楽が聞こえてきたりなんて言うと、うっとりとしそうですね。
そうですね。う
ん、時間を忘れそう。
はい。天気もいいと思いますし、
うんうん、
いい一日になると思います。
そうですね。はい、桜田での観察会自体はそれじゃ長い時間やってるわけではなくて、その時間の間だったらいつでもいいってことですか？
野立の時間がですね、うん、9時から12時ということだもんですから、
はい、
まあ、歩かれたり観察されるのはもう何時か何時でもいいということですね。
これは後藤さんたちが例えば案内してくださるようなツアーはないですか？
え、それもあります。
あ、
それはですね、
はい、
10時50分集合ということで、うん、この野立の場所からですね、うん、1時間ほど皆さんにですね、昆虫、それから魚、魚類、うん、それから植物ですね、うん、こういうもの、まあ、初心者向けですけども、まあ、初心者の大人向けですけども、1時間ほどご案内させていただこうと思っております。
うん、桜田自体は、まあ、そんなに珍しいというものではないですけど、群生してるっていうのがすごく珍しいですよね。
桜田でもね、結構珍しい
ですね。あ、そうなんですか。
どこにでもあるという植物ではないです。
あ、そうなんだ。はい、なんとなく私すいません、あの散歩っていうか歩きながら見つけたりするので、そうなのかななんて思ってたんですけど、
それまたちょっと違う種類なんですよ。
種類が違うんですか、あれ、
はい、よく見かけるのは柳田でっていう種類なんですけども、
あららら、
はい、
そうだったんですね。
桜田での方はもっとこう見事に綺麗な花を咲かせてくれるんですね。
じゃあそれを確かめに行くのも楽しみですね。
そうですね。
その他なんか今回見られそうな植物ってありますか？
そうですね、 まあ、あの湿原の代表的な植物で、うん、あの水アオイですね、これも絶滅が心配されている植物です、はい、お花咲いてますし、うん、それからオニバスですけども、
あ、はいはい、
オニバス、まあ、葉っぱがですね2メーター以上になるような大きなもうあの植物なんですけど、うん、花は終わりましたけど もうトゲだらけの実がですね、あの水面にこう顔を出してまして、もうあの種もあの出始めてるんですよね。
オニバスってあんなに大きいのに一年草なんだそうですね。
そうなんです。不思議な植物でして ね今年いっぱいこうあの出たからということで、うん、来年絶対出るかというとそういうものではなくてですね、次の年全く出ないこともありますし、数年経ってパッとまた再生することもあるんですね。
オニバスの観察会もすでに行われてね、はい、あの大勢の皆さんが喜ばれたようなんですけど、私たちそうそう簡単にだからこのいっぱいあるところを見られる植物でやっぱりないってことですよね。
そうですね、まあ、珍しい植物がですね今回、うん、あのもうあの桜立ての周りで見ることができますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
あのその他今このチラシを見るとタコの足って書いてありますよ。
タコの足ね、本当に不思議な形してるんですけども、うん、タコの足をひっくり返したようなこう花が咲いて実がつくんですね。
はい、
で秋になると紅葉してきましてね、うんうん、ちょっと赤くなってきて、うん、ゆでタコのようなゆでタコの足のような感じになるね。
これもあるんですか。
これもあの絶滅が心配されてる植物です。
あと溝紅樹、
これはもう春にもう咲いてお花終わっちゃいましたけども、うん、はい、春に来られると見れるお花です。
あ、そういうのもあるから、じゃあそこの場所を知っておけばまた行けば見られるかもしれないってことにな
りますよね。そう
です、そうですね、はいはいはい、桜田で観察会、まあ、今回は特に桜田では一面の群生になっているので、
はい、
あのタイトルがついていますが、その他のものも見られると。
そうですね、
でも昆虫ってお話がありましたけど、はい、そんなに虫パッと見て見つかりますか。
うん、たくさんいますし、あの今回はですね、まあ、静岡県を代表するような、うん、あの高橋先生っていうあの昆虫の専門家がですね、うん、一緒について案内をしてくださいます。
はい、そうするとじゃあ虫の声から何か見つかるかもしれないし、あるいは飛んでる方で見つかるかもしれないし、
はい、
草むらにこう飛ぶ方かもしれないし、はい、どこにいるか分かんないですもんね。ここにいてくれって言ってもいてくれないですもんね。
そうですね、まあ、何が見つかるか何が出てくるか分からない、うん、それもまた面白いと思いますよね。
なるほど、出てきた勝負でいろいろ解説していただけるってことですね。
はい、
そうですね、
はい、
あと水の中、
はい、
これは
私たちまたあの県の許可を取ってですね、あの魚を明日取りますので、はい、まあ、どんな魚がね取れるか分かりませんけども、はい、まあ、いろんな種類が、まあ、取れるんじゃないかと思っております。それもまたあの皆さんと一緒に見たいと思います。
不思議ですよね、あのくらいのサイズのそのあのお池、どこからあれ水来てるんですかね、湧いてるんですかね。
湧いてるのもありますし、うん、まあ、周りの山から入ってくる水もあるんですけども、
う
ん、
はい、その中にそうやってちゃんとお魚いるんですもんね。
う
ん、
そうですね、たくさんの種類いますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
お魚どこから来るんでしょう ね不思議ですよね、だって土から生えてくるわけではないし。
昔からやっぱりね、まあ、レンコンだとかあの田んぼがあった頃からやっぱりこういたものがやっぱりいますし、ただ残念なことにね、うん、あの外来のカメですね、ミシシッピアカミミガメという、はい、あのゼニガメというあの昔あの夜店で売ってたようなあれですね、あのカメですか、あれが増えてきてですね、もうあの在来のクサガメですとかイシガメがね非常に少なくなってきてしまってて、その駆除も今やっております。
はい、そういうこともあの変化していく中で観察する中で見えてはくるということですね。
そうですね、明日はあの、静岡市とそれから静岡県の方もですね、うん、パネル展示をしてくれまして、
そうですか、
はいはい、その外来のカメの情報もですね、うん、明日はあの市の清流の宮か創造家ですか、はい、こちらの方の皆さんがねあのお話を紹介をしてくれます。
あ、そうですか、はい、これも楽しみですね。
そうですね、
うん、はい、そうすると一帯に南アルプスからつながって駿河湾までの中の一つとして位置づけがよく見えてくるかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
明日桜田での観察会と夕水地ウォーキングは午前9時から正午までやってますが、この中で、自然観察会としてのツアーは午前11時から。
そうですね、はい、10分前10時50分にお集まりいただきたいと思います、う
ん、はい。で、パンとかお茶とかもいろいろ出たりするんですか？
そうなんです、お茶とお茶菓子、お茶菓子もつくんですけど、うん、はい、これも無料なんですけども、そのお茶菓子ですけども、私たち遊水地を守る仲間っていうのはですね、うん、地元の障害のある皆さん、それから、うんうん、支援学校、それから子ども病院ですとか転換センターからいろんな企業の方がこう協力してくれてるんですけども、その中で、障害のある皆さんがお菓子を作ってくれて、当日パンやそれからラスクとかね、プリンなんかも作って販売をお願いいたします。
はい、そう、ベーテラ佐畑はそういう会ですもんね。
そうなんです、
みんな一緒にその周りに集まって共生しましょうっていうことですもんね。
そうですね、
はい、という会が開かれていますので、ぜひお出かけになってみてください。バスもう一度ご案内しておきますね、JR 静岡駅前でしたら16番の乗り場になります。三菱東京 UFJ 銀行の前になりますが、いずれにせよ大浜朝畑線をお使いになっていただくと、草場というバス停がありますので、はい、ここで降りていただくと、もう案内が出ているそうですから、はい、それに従っていくともうすぐ行くことができますのでね、これでお出かけになってみていただきたいと思います。さあ、その桜田での観察会がありますが、その後になりますけれど、今度はいつもの朝畑遊水地フェスタ第4回目です。10月22日その次の土曜日になりますね。
そうですね、
こちらは午前9時から午後3時まで朝畑遊水地の第3校区で、今年もカヌーやボートの体験、それから働く重機、これ運転できたりしたりね、ふれあい動物園や草の迷路、 そして、たくさんの体験ステージなども用意されているそうですので、こちらは今度は第三校区という場所で駐車場もたくさん用意されているそうです、はい、2週にわたってこれ自然の中で楽しい時間がなんか持てそうですね。
そうですね、まあ、はい、どちらのイベントも盛りだくさんですんでね、ぜひお出かけいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ベーテル朝畑としての活動をしていらっしゃいます、朝畑湿原を保全する会の賀藤正則さんに伺いました。